希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。どうぞよろしく。
よろしくお願いします。春眠暁を覚えずでもう眠っても眠ってもまだ眠いっていうことありますよね。
そうですね。私なんか春になるとね、はい、眠気を催して居眠り、ね、運転なんてことが時々、
はい、危ない
ですよね。
でも春眠くなるっていうのは、まあ、実際あることで、でもこれが医学的に解明されてないんだそうですね。いろんな説があるんですけど、季節の変わり目だから自律神経やホルモン代謝が乱れて疲れやすくなるから眠くなるんだとか、あとその日照時間が長くなるので体内時計が乱れて眠気を誘う脳内物質が出てくるとかですね。あと春は新陳代謝が活発になるのでビタミン B1 が不足するから眠くなるんだとか、まあ、いろいろ説があるそうですけどね。
なるほどね、はい。まあ、いずれにしてみて体の中に何か変化を起こして眠くなるんでしょうかね、
はい、そういうことですよね。だから気のせいじゃないんですってやっぱり、うん、だからその体の中からコンディションを整えてっていうことが大事だそうですね。
どんなふうに整えればいいんですか。
そうですね、まあ、まずはビタミン B 類を多く摂ることだそうです。ビタミン B が不足すると疲れやすくなってだるくなるんですよね。だから豚肉とか玄米、あとごまとかさやいんげんというビタミン B の多い食品を積極的に摂ること、それからやっぱりウォーキングなどの適度な運動でリズムを調整するっていうのがいいそうですね。
なるほどね。まあ、いつも言われている食事を気をつけて、はい、適度な運動をするっていうことなんでしょうかね。
はい、やっぱり食事と運動が一番大事ということですよね。でも、まあ、気持ちのいい季節になりましたから活動的な生活リズムにちょっとこう切り替えていくのもいいかなと思いますね。
そうですね。
それではここで今日の1曲目、高橋信子さんでIn the garden。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。お願いします。
はい、まあ、随分前になりますが、私が車で道路を走っていた時ですけれども、私の前を行くトラックの後ろバンパーに明日があるだから点点点と書いたステッカーが貼ってあるのを見ました。どういう意味なのかいろいろ考えさせられましたね。多分トラック運転手は明日という日があるのだからそんなに急がないで安全運転をしようよという意味でその言葉を車に貼ったのかもしれません。明日という希望の日がある限り妻や子らのために今日を大切に生きようという意味があるかもしれませんね。逆に明日はないだから…となるとどういう生き方になるでしょう。人は今日という日を不安と恐れの中で焦って生きようとするでしょう。また明日はないのだから今日は酒を飲みたいほど飲んで、やりたいことをして死ねばいいんだ、という捨て鉢な生き方になるかもしれませんね。人は死後のことはよくわからないと考えて、動物と同じように死んで終わりになるだけだ、 死後の復活や神の裁きや永遠の命や天国など存在しないと考えている人々も結構います。すなわち明日はないと考えているのです。そうでしょうか。それはそのために地上の今日という日を正しく生きることができないでいるのではないでしょうか。しかし聖書は次のように明日という日について述べています。そして一度だけ死ぬことと死んだ後に裁きを受けることとが人間に定まっていると。またパウルという人は次のように言っています。もし私が人間の考えによってエペソで獣と戦ったとすれば、それは何の役に立つのか。もし死人がよみがえられないのなら、私は飲み食いしようではないか。私も明日もわからぬ命なのだ。間違ってはいけない。悪い交わりは良い習わしを損なうと言っています。聖書は永遠という明日の日が死後も必ず存在すると言っています。主イエス・キリストはその確かな証明として、十字架にかけられて死んだ後、三日目に復活して、40日間も弟子たちにその復活した見姿を見せてくださいました。そして聖書は次のように言っています。もし死人の復活がないならば、キリストもよみがえられなかったであろう。もしイエス・キリストがよみがえられなかったならば、私たちの福音は無意味なものになる。しかし事実、キリストは眠っている者の初歩として死人の中からよみがえったのであると言っています。神はイエスを死から確かによみがえらせて、すべての人の復活の事実を全人類の前に証明されました。イエス・キリストの死からの復活については、500名以上の目撃証人によって明らかな事実となっています。人は死んで終わりなどではありません。必ず復活があります。そしてその後に裁きがあります。問題は、人の魂が罪から清められて、神によって許されていなければならないということであります。でなければ、天国に入ることはできません。もし罪人がそのまま天国に入っていくことができるとするならば、天国は全く罪人の集まりとなり、地獄のようなものとなってしまうのではないでしょうか。主イエス・キリストはそのためにこの世に使わされてきました。そして十字架上で死んで、すべての人の罪をご自身の清い血によって贖い、償ってくださったのです。このイエス・キリストを救い主、神のことを信じる者は、すべての罪が許されて、永遠の命が約束されています。しかし、主イエス・キリストによって、魂の汚れと罪を清めてもらわなかった人は、火の池と呼ばれる地獄がその人の永遠の住まいとなると、聖書は断言しています。最近のことですが、牛久市にありますエターナルライフバプテスト教会で、クリスチャンであった女性の葬儀が持たれました。その知識を私は牧師として依頼されていたしました。告別式も終わって、その方のご遺体は棺に入れられて、そして斎場に行き、聖歌が歌われる中で火葬場のその火の炉に入れられました。遺体となった奥様の最後を見送りながら、そのご婦人のご主人は大声で泣いていました。1時間後呼ばれて、私たちは焼かれて骨と灰だけになった在りし日の奥様の亡骸を確認いたしました。生前の美しい姿の体がこのような骨と灰だけになって出てきたのを見て、人々は人間は死ぬと最後は皆こんな姿になってしまうのかと虚しい気持ちを抱いたことでしょう。もし人間に霊魂というものがなければこれで終わりです。なんという虚しさでしょう。しかし、主イエス・キリストの救いを受け入れたこの方の魂は今も生きていて、父なる神のもとに帰って安らかに慰められていることです。そしてそのことを信じることができるということはなんと幸いなことでしょう。そして終わりの日に、この方は永遠に朽ちない栄光の体によみがえって、天国でずっと生き続けることになるのです。あなたは 永遠の明日があるということを信じますか？そしてあなたの永遠の住まいがどこであるかご存知ですか？その準備はできていますか？明日がある、だからこの回答はあなた自身がしなければなりません。
そこには夜がない、嘆きも恐れも主の栄光が照らす、そこに住まいがある、そこに涙はない、病も苦しみも命の川に行こう、そこに住まいがある、そこに入る道は一つだけ、私のため十字架にかかったイエスを心に迎えるだけ。
そこに住まいがある、小坂忠さんでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか？今日はエターナルライフバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時半から礼拝を行っています。場所は牛久市シシコ町国道6号線と408号線の交差点、かっぱ寿司の向かいの細い路地を入ったところにあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0298-28-4171 番です。さて、今月のプレゼントです。今月は聖書の言葉の入った押し花のしおりを全員の方に差し上げています。手作りですね。
そうですね、会員の方が作ってくださった愛情を込めた素晴らしい美しいしおりです。
はい、ぜひ、ご希望の方全員に差し上げますのでお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。合わせてお申し込みください。宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火です。またこの番組はインターネットでも聞くことができます。アビコバプテスト教会のホームページに遊びに来てください。アドレスは www.6.plara.or.jp/abicoch です。お送りしました希望の灯火、お相手は柴清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。